Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは経済人類学者で国際ペン専務理事、日本ペンクラブ常務理事の堀武明さん。著書ペンは世界を変えるを踏まえつつ、国際ペンがいかなる組織であるか、さらにペンが持つ力と可能性について、堀さんの世界の見方についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
堀武明、経済人類学者、国際ペン専務理事、日本ペンクラブ常務理事。1940年横浜生まれ。慶応大学、シドニー大学に学ぶ。関東学院大学、政策研究院大学などを経て、現在はカレル大学、アングロアメリカン大学客員教授。1997年にはチェコのハヴェル前大統領が主催するフォーラム2000財団理事、2002年には国際ペン理事に就任、そして2010年、国際ペン専務理事に就任。著書に日本放送出版協会、マグロと日本人、新挑戦書、アメリカ抜きで世界を考えるなどがある。近著は長崎出版館、ペンは世界を変える、行動する文学者集団の90年。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは経済人類学者で国際ペン専務理事、日本ペンクラブ常務理事の堀武明さんです。よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
堀さんは昨年、国際ペンの専務理事に就任されたということで、おめでとうございます。
ありがとうございます
まずはですね、井の一番なんですけど、この国際ペンというのはどんな組織なのかということからお伺いしたいんですが、
基本的には、はい、1921年に、ロンドンで発足した、はい、国際的な作家の集団です。背景としましては、はい、第一次世界大戦が起きた時に、はい、ヨーロッパのほとんどの国が巻き込まれたということで、うん、二度とこういう大規模な戦争はしたくないということで、はい、ヨーロッパおよびアメリカで、まあ、マッシュルームってキノコが生えるようにということで、もう100、200という大きな国際組織が平和を求める運動に邁進したんですね、はい、それは例えば市場教育、あるいはカソリック教育を通じて、うん、あるいは人間の道徳律を期することによって平和を求めようという動きがありまして、はい、その中の一つとして作家がやはりもっと声高に世界に発信していこうという動きが一つでした、うん、でその後、はい、まあ、何百という組織ができるんですけれども、うん、内部、まあ、思想上の争い、うん、あるいは資金難、いろんな問題が起きまして、結局90年過ぎて生き残ったのは2つ、うん、国際ペンと、もう一つは政治的な団体として動いた今の EU、 この2つが、うん、まあ、100年近い歴史を誇っていると、その一つですので、ヨーロッパでは非常に由緒のある。
そうですね、はい、なるほど、ね、じゃあ歴史も、じゃあ90年という歴史も誇りということで、はい、国際ペンという、まあ、ペンというふうに名前ついてますが、このペンというのは各ペンですか？
いろいろな意味があります。基本的には P マルポツ E マルポツ N なんですね。
P、E、N、
はいはい、でペンの P はポエット、詩人それから E はエッセイスト、
エッセイスト、
はい、で、はい、N はノベリスト、小説家というのが基本でしたが、うん、はい、だんだんその、まあ、社会の情勢が変わるにつれて、はい、例えばじゃあ放送作家をどうするか、ジャーナリストをどうするか、映画監督をどう迎え入れるか、映画監督のシナリオも立派な表現ではないかというようなことで、だんだんだんだんその境が取れたものですので、はい、最近は丸ポツを全部取ってしまって、 てペンと。
ほうほう、まあ、じゃあ広くその、まあ、文字で表現をしていこうという人たちをこう包括したような意味合いという、
そ
う
です
ね、
ですから一般名詞のペンにだんだん近づいてきてるという形、うんうんうん、
まあ、でもね、先ほどその90年の歴史というふうにおっしゃっていただきましたが、その中では例えばその歴代の会長もそうそうたる面々っていう感じですよね、はい、ね、どういった人たちがこれは
基本的にはですね、作家が国際的な舞台で何か訴えていくという人は、はい、それほどいつの時代も多くないんですね、
うんうんうん、
日本の場合ですと1億3000万の人口があって、まあ一冊ベストセラーを出せばミリオンセラーになると、うんうん、なれば当然日本語を使って日本の読者に向けて書いていくわけですから、
はい、
そうですね、当然一流の作家でなおかつメジャーな主要な言語で書いている人たちにとってみると、うん、国際ペンというのはむしろ時間の浪費でありエネルギーの浪費であるというのが最近の兆候なんですね、
う
ん、
ほうほうほう、
ただ今申し上げました通り、その第一次世界大戦、そして避けることのできなかった第二次世界大戦を経験したことによって、まあ、イカれる作家、発言する作家、うん、文学と政治の間の中で、信吟し苦しむ作家というのが出てきましたものですから、ある意味では社会運動としての目覚めた人たちが、うん、会長をずっとやってきているという形ですので、ほうほうほう、それがまた社会に受け入れられて社会改革をしたということですので、まあ、その後ペンの会長から大統領になるとかノーベル賞をもらうとかですね、うんうん、かなり政治の分野にも活動の場を広げているということで、
で、まあ、目的としては、まあ、その発祥自体はその平和を求めるそういう訴求する運動からスタートという側面があったということですが、昨今では特に重視している目的というのはこれはブレずに来てるんですか。
常に流れとしては表現の自由というものはいかなる時代であろうとも国境を自由に超えなければならない、
表現の自由、
はいはい、同時に表現を職業とする人にとっては宗教、門地、あるいは国籍というものを乗り越えた形で世界を一つの、まあ、ファミリーとして受け入れていこうという基本的な姿勢が流れています。そうなると人間にとって最も重要なその尊厳、人間が人間らしく生きるためには何かというと、その基本的な命題として表現の自由、うん、あるいは書くことの自由ということに尽きるんだろう、はい、それが現在の各メンバーの基本的な姿勢、うん、したがって、うん、その表現の自由に対して、抑圧されることに関しては極めて神経質ですので、うん、常に世界中のメンバーがウォッチシステムを作ってまして、うん、政府から弾圧される、あるいは今インドとかでもあるいはエジプトでも問題になったんですけども、焚書ということで自分たちの意に沿わない本を焼いてしまうと、うん、燃やしてしまうというような動きに対しては常に声高に抗議をしていると、
うん、
ですから、まあ代表的な例としてはスーチーさん、はい、あるいはチェコの前のハベル大統領につきましては、うんうん、常に世界中の人が時の政府に向かって抗議文、はい、あるいはデモをつられるというようなことをやっております、うん、
組織の規模としてはどのくらいというふうに感じ
る。矛盾するんですけれども、結局組織の大きさを表現するとなると国の数、はい、あるいはペンセンターの数、
はい、
あるいはトータルとしての会員のメンバーということになるわけですけれども、
はい、
私としては世界100カ国を超える、うん、国に144のセンターが散らばっていて、はい、総会員数がほぼ2万2000人、
まあ、でも国の数だけ見ても100を超えるということは、まあね、実際に200ぐらいでそこから今、
はい、
まあ、過半数の国で何らかのこうアクションが起こされている
そうです、ね、
ということになるわけですよね、はい、まあ、ですから本当に全地球的な組織といって、はい、過言でない、間違いないと思うんですが、でその組織の、今回、まあ、堀さんは専務理事になられたということで、はい、これは日本人というかその欧米の方以外としても
初めてですね
ということですね、はい、いや本当にでもそういった長い歴史もあって伝統もあってというそういう組織の専務理事、まあ、実質的な舵取り役というような位置づけになるわけですよね、はい、専務理事になられたということへの思いというのはいかがですか。
ほとんど海外で生活してきて、仕事の場も海外ですけれども相手も外国人ということで、生きてきた中で国境を越えた個人を中心としてなおかつそのボランティアというか、ある意味ではその社会奉仕ができるような組織っていうのはそうあるわけではないんですね。それを24、5年ほど前から、たまたま縁があって、私が日本ペンの代表として、カナダに行ったことがありましたもんですから、それ以来ずっと毎年国際ペンの動きに対してはかなり注意深く動きを見てまして、社会の変動に歴史があるがゆえにあまりにもその核の栄光にこだわりすぎてだんだんその社会の変化に対応できない、例えば今の IT の時代に対して本の形がどうあるべきなのか、Google に対してどういう姿勢を持つべき、 Amazon コムに対してどういう姿勢を持つべきかということに対してなかなかついてこれない人が出てきてるんですね。それはやっぱり年の経過とともに年齢層が上がってますので、現代社会に対応できないという中で、国際ペンを若干変える必要があるのかなということを思ってたもんですので、基本的には毎年毎年それなりの場では私は皆さんとは意見が違うと、もう少し国際ペンは時代に即応した対応をすべきであるということを、訴えてきた成果が出てきた、その結果だろうと思いますので、思っていた以上の速さというか、私が生きてるうちにこういうことになるとは思わなかったんですけども、そういう意味では青天の霹靂でしたね。
いよいよこのご自分の力がこう発揮できる場に立ったなという、そういう実感も終わりという感じですかね。
それはもう大前提ですけれども、この1ヶ月ロンドンに行きまして、着任しまして、調べた結果はですね、予想した以上に組織が硬直化しているということと、財政的な基盤があまりにも弱すぎる、22,000のメンバーでその人たちが払う会費だけで運営をしているものですので、仕事の膨大な仕事あるいはその大変な、いろいろな面で人的にも資金的にもかかる仕事にしてはちょっと財政的に窮屈すぎるということですので、とりあえずは財政改革、基盤改革ということから始めますので、一気に大きないろいろ考えていたアクションプログラム、活動のプログラムをですね、例えばアフリカとネットワーキングをどうするかとか、識字術を上げるために作家が何ができるかというようなことにはですね、ちょっと時間的にはかかるかなと。
日本ペンクラブについてもちょっとお伺いしたんですが、堀さんご自身はもうずっと長く関わっていらっしゃってということで、その日本ペンクラブというのはどのぐらいの歴史があるものなんですか？
かなりこれも由緒のある組織でして、1935年に発足をしております。で36年には島崎藤村が会長で、南米の大会に船でですね、60日間近くかけて、56日間でしたでしょうか、ヨーロッパを回ってリオデジャネイロまで出かけていたということで、それ以来の歴史を。
なるほどなるほど。今ね、島崎藤村の名前も出ましたが、このね、その歴代のトップを見ても本当にこう名だたる大作家がなってらっしゃるということで、
日本ペンは、組織的に言いますと国際ペンの一員ですから、2つの目的があるわけですね。日本国内においては裁量権がありますので、自分たちの思うプログラムを推進し、なおかつ資金的に余裕があれば新しいプロジェクト、あるいは企画を立ち上げることも可能なんですね。だけども同時に国際ペンと歩調を合わせて国際ペンを支援していく、あるいは国際ペンの使命を国内で達成していくって、そういう2つの面がありますので、今までどちらかというと日本は2000人のメンバーを抱えて世界の中でも有数、おそらくアメリカ、ニューヨークにあるアメリカペンと日本ペンが最も組織化されており、なおかつ財政的にも極めて潤沢な組織ですので、世界的にもかなり傑出した組織であることは間違いありません。
そうですね、全部で2万2000人のうち2000人が日本人だから相当な割合、数だけでも相当な割合ですよね。
そうですね。でしかも2万2000人のうちの半分は途上国ですから、アフリカとか、前のソビエトから独立した中央アジア アの国ですから、キルギスタンとかトルクメニスタンとか、
うんうん、
彼らにとってみると会費を払うのもなかなか難しい、
うんうん、
日本はそういう意味ではアメリカと日本、それに北欧ですね、スカンジナビアはその3つの地域が国際ペンの、まあ、資金的なバックアップ活動をすべて支えていると言ってもいいと思います、はい。Let's get knowledge with fun.
さて、先ほどは概要をお伺いしましたが、その国際ペン、さらに日本ペンクラブがその今現在取り組んでいる問題とか課題というのは具体的にはどういった事例があるんですかね。
日本ペンの場合は、はい、私自身が正式な、まあ、立場というのを証明することはできないと思うんですね。やはり40名近くの理事がいて、その理事が執行部として動いてますので、
はい、
時に意見の対立もありますし、から皆さんの関心もそれぞれそれだけのメンバーがいますと、いや、もっと日本国内で活動すべきであって、日本が国際的にスペースを取りに行くなんていうのはまだまだ先のことであって、これは早すぎる、時期尚早であるというような意見もありますので、非常に難しいんですけれども、
はい、
今先ほど前のセッションでご説明した通り、その日本のまあ資金力と人的な能力を持って、やはりかなり独自な発展をしてきたものがあるんですね。それは平和の日っていう、それ第二次世界大戦で日本が敗戦したということ、
はい、
あるいは長崎広島で悲惨な目にあったというようなこともありますもんですから、世界に平和を訴えていこうということで、はい、日本がこれはもともと国際ペンが決議したんですけれども、今世界の中でこの平和の日をそのまま守り続けて、大規模なまあお祭り詐欺のようなイベントをやってるのは日本だけなんです、
う
ん、でこれが各地方、まあ、市とか、はい、県と共催する形でやっておりまして、時に人気の女優さんを呼んで、井上ひさしさんと、
うん、
宮沢りえさんとの対談なんかって言いますと、うん、それこそ2000人の人が来るとかですね、はい、いうこともあるんですけども、うん、まあ、かなりその平和の日については日本独自の発展を遂げてきてる、うん、
だ
から2番目は資金的に常にいくらあってもお金って足りないもんですので、これはまあ、今ですと一番売れっ子の浅田二郎さんあたりに中心になっていただいて、
うん、
日本ペンの編集企画による本をどんどん出してまして、
はい、
これがかなり売れるんですね、
うんうん、
ですからそういう企画で、独自の出版事業等をやったり、はい、
うん、
3番目は日本のやはり半導体の分野における、まあ、得意分野なものですので、 Google の問題あるいは Amazon コムに対しては極めて神経質で、
うん、
この間は、まあ、Google が著作権を無視して世界中の本、図書館にある本を全部コピー取って、うん、自分たちで売るというようなことで、
はい、
これは日本がニューヨークのアメリカの連邦裁判所に訴えまして、
はい、
大変なお金をかけたんですけれども、うん、日本各出版社も危機感を持ったものですので、これとりあえずグーグルが取り下げるという画期的な、
うん、
まあ、ですからゾウさんに向かってアリが立ち上がったようなところがあるんですけれども、
うん、
そういうようなことが、これは世界のペンにとっても一つの脅威だったようです、
うん、その国際ペンではどういった今具体的な問題とか課題っていうのが
一番問題は、世界広いということと、
はい、
この21世紀の時代に もう世界の国の3分の1は完全に民主化されてるというわけではなくて、ややもすると専制的、独断的、あるいは極端に言えば軍事国家、全体主義国家というのがやはり世界の一部でやはり影響力を残してますので、そこではですね、反政府的な言動をやると直ちに投獄ということで、一番最近の引きの例ではベラルーシュの大統領選がありましたけれども、これ野党を抑え込みまして、野党側に立つ人は基本的に言いますとベラルーシュペンのほとんどメンバーは全部拘束されたということで、選挙中全部刑務所で過ごして、選挙が終わって9割方現体制を支持ということで決まったもんですので、今徐々に解放されてるんですけども、そういうその獄中作家に対する救出活動、これはかなり立体的なアプローチをしておりまして、ひどい場合にはノーベル文学賞をもらった人に直々にその大統領あるいは首相に直訴をする、あるいは世界中のペンから各メンバーに手紙あるいはメールで抗議文を郊外の政府に送りつける、
うん、
残された家族に対する支援ということで、家族に対する裁判費用あるいは生活費の工面をすると いうことをやっております。これはもう365日変わらず、世界のどっかで必ず紛争が起きますから、誰が投獄されるかということを24時間ウォッチ体制を作るということで、これがまあ今国際ペンの中で最も一番忙しくて、しかも、はい、緊急性を要する問題だろう。
堀さんは長崎出版からペンは世界を変える行動する文学者集団の90年という本を出版されましてノーベル平和賞を受賞した劉行波さん、劉さんに対する中国の対応についてはどういった意思を持ってどのようなアクションが起こされているんですかね。これは
非常に、微妙な問題でですね、なかなかパブリックにお話しできる、
お話できる
少ないんですけれども、
結局ですが、
一つはですね、私自身が国際ペンの代表としてのステイトメントを言うべきか、あるいは日本ペンにそれが絡んでくるのかということがあるんですが、このシャオポーさんのケースにつきましては、基本的には私国際ペンの立場で申し上げるということでご理解いただきたいんですけれども、シャオポーさんは要するにチェコのハベル大統領が、連帯という組織を作りまして、それが最終的にチェコのビロード革命1989年に起こるんですけれども、無血革命というか血を流さないで達成された民主化というものがありまして、その彼が書いたその連帯のチャプターをそのまんま中国に適用して、中国でも同じことでやろうということで立ち上がったわけです。その時に彼は独立中国ペンの会長さんをしてました。で、独立中国ペンというのはこれも同じく1989年に、天安門事件が起きた時に学生たちが体制に対して立ち上がったんですけれども、結局武力で弾圧されて、ほとんどの要するに若い革新的な人たちは海外に逃れてしまった。その連中が世界中に散らばった中で対中国に対して言論の自由をもう少し資本、要するに民主化を推進すべきであるということを世界中に散らばったその中国人が訴えてるわけですね。その組織がやはり国際ペンの中に入っております。でそれを我々は一貫して、支持してまいりまして、その結果としてハベルさんもチェコペンの前は会長をやったことありますんで、いろいろな連携が功を果たして今回の平和賞に結びついたということですので、国際ペンとしては一つの成果であり、同時に中国に対して言いたいことは経済成長も素晴らしいと、それから徐々に開放化に体制に向かっているのも素晴らしい、しかし要するに人間の表現、先ほど申し上げたように尊厳、人間の尊厳の基本的な権利である、最も欠かすことのできない権利である表現の自由というものを抑圧したままでは必ず社会に歪みが生ずるし無理が出るだろう、だからもう少し許容度を持ってほしいと、トラランスって私たちも言うんですけど、もう少しこうスペースをですね、もう少し緩くしたらどうですかということを訴えてるだけであって、中国人に対する反感とかじゃなくて、システムとしてもう少し、余裕を持ってほしい、で当然それはオリンピックでも証明されたわけですし、あるいは今度の万国博覧会でも国際化という意味では推進されたわけですから、もう一つは残されたのは国際ペンを受け入れることであるし、言論の表現にもう少しこう許容度を持ってほしいという形の声明というか、基本的な姿勢です。
なるほどなるほど。じゃあその何もそのね、いたけだかに全部をひっくり返して取り替えろということでは決してなくて、もうちょっと柔軟性を上げたらいかがでしょうかというような、そういったアプローチなわけですね。
で日本のペンの立場は全く同じなんですね、国際ペンと行動を共にすることは同じなんですけれども、その上に日本と中国の過去の、2000年以上の歴史を振り返ってみると、日本はもう少し他の世界とは違った立場で中国に対応できるんじゃないだろうかということがありますもんですから、日本が実際に行動に移すとなると若干他の具体的な活動とは違った動きになって見えるわけです。で今現在広く要するに世界の中に散らばっているペンの中で中国ペンというのは実際にはあるわけですけども、活動はしてませんけれども、中国ペンと唯一のコンタクトを持ち、毎年作家交流をやり、5人ないし6人の 著名作家を日本と中国で交換してるっていうのは日本ペンだけなんです。ですからある意味では中国もペンの存在意義というものを認めてると私は思うんですが、必ず日本ペンの呼びかけには対応してきますし、今回の東京ペン大会にも参加を呼びかけましたし、今年は日本から5人ほど作家が中国にお邪魔するというような、もう非常に細い糸なんですけれども、はい、中国ペンと唯一つながっているのが日本ペン、でそれが日本ペンの独、まあ、ユニークさというか独自性だろうと思います。
日本だからこそそれができる手立てなんだということなんですね、はい、じゃあそこは本当にね、本当に細いラインなのかもしれないけども、大事に大事にそれを、こう少しずつ慎重に食ってっていう感じなんですね、
やっぱりあの一旦切ってしまうと、なかなかその元に戻らないんですけども、どんなに細くともつながって、パイプをつなげておくということ、あるいは意思の確認をしておくということは、いつの時代でも必ず必要で、それこそそれが表現の自由につながるんだろうというふうに思ってます、
特に中国というとの関係においては、その国際ペンの中でも特に日本はそのユニークな立場にいるから、
はい、
それは本当に大事にこうキープしていかなきゃいけないと、いう
で、毎回私はそれを日本ペンの代表として参加するときにはそれを言い続けてきたんですけども、なかなか声にならなかったんですが、今回まあ私が選出された背景として、新興国、中央アジアの国々、あるいは中国周辺の国々の声がですね、あのペンのメンバーが少しずつ私の立場に理解を示してくれたんではないかと、まあ、勝手のいい解釈をしてるんですけども、その点が、まあ、ある意味で理解されつつあるというふうに思っております。
まあ、その国際ペンの本当に大前提というか、本当に根幹を支えるのはその表現の自由ということを先ほど来おっしゃっていただいてますが、その弾圧下にあるね、作家の支援とか擁護というのがその具体的なアクションになってくるかと思いますが、その戦争そして平和ということに関してのご意見というのはどういうことになってきますかね。
もう一つ我々の中で歴史的なあの活動として、若干最近活動が鈍っておるんですけれども、はい、誇りにしているのが平和委員会っていうのがあるんですね。
平和委員会、
今まで述べてきたのは獄中作家委員会で、
はい、
まあ物言えば唇さむして、全体審国家に対して何か言うと、まあ、刑務所に報告を盛り込まれる、そういう作家に対する救出です、
はい、
でもう一つは二度とっていうのは、まあ毎回同じなんですけども、第一次世界大戦、第二次世界大戦、そして今度バルカン戦争、セルビア、あるいはクロアチア戦争、いろいろありまして、その部分でやっぱり何としても平和を達成するために我々はやっぱりこう発言をして活動していこうということで、東西冷戦時代に立ち上げた一つの委員会がこの平和委員会なんですね。この平和委員会っていうのは基本的には旧ユーゴスラビアで発足しまして、その時は地党という、まあ、共産主義者ではあるんですけれども、修正主義者ということで、もっと柔らかい人間の顔を持った社会主義者ということで、ロシアとアメリカの融和政策を訴えるんですね。で唯一ロシアが、まあ、今のソビエト、前のソビエトですけれども、ソ連が自分たちの門戸を開いて、ロシア作家同盟の作家を送ってきた、あるいは送ってくる場所というのは、この平和委員会のブレッドの平和会議って呼んでおりますけども、
はい、
今ブレッドっていうのはスロベニアにある町なんですけれども、日本では今ものすごい人気で、新婚のハニームーナーがそこの教会にも今いっぱい行くっていう観光地なんですけれども、 そこで、まず平和の会議を毎年5月にやっておりまして、総会以上に日本も今までずっと重視をしておりまして、かなりの代表者日本からもですね毎年送っております、
うんうん、そうすると、まあ、国際ペンの活動としては、まあ、当然その現状を投獄されているような方々を救出する、もしくは擁護するというような現実的なアプローチと、はい、そして今おっしゃっていただいた平和委員会、まあ、ですからどっちかというと今後ですよね、その未来、はい、未来に向けてのアクションのその2本立てでいっているということなんですね、はい、そうするとその堀さんご自身が、まあ、専務理事になられて、今後そういった注力していきたいというのもその辺のところになってくるわけですかね。
基本はもうこれはずっと応援していかなきゃいけないし、うんうん、これからもさらに発展するような体制をバックアップしていくということがもう私の一つの使命だと思いますけれども、うんはい、ただその中ではですね、やはり限界があるんですね。いかに我々が声高に政府に訴えても、政府は聞く耳をほとんど持たない、あるいは無視をする、ひどいケースですと国を挙げて問題ないと思いますけども、今のロシアとか、あるいはベラルーシュ、あるいはメキシコですと、 いまだにその発言者が次から次へと暗殺されていくわけですね。ですからそういう意味で非常に我々としてはパワーレス、うん、要するにこう無力感を感じるというようなところがありまして、うんうん、他方またあの平和の問題に関してはパレスチナとイスラエルの問題がありまして、これがもう永遠世界中を巻き込んで常にいろいろな問題を定義させているわけですね。でそこの部分で先週もイスラエルにわざわざ行きまして、これは最終的にはペンはエンドースしなかったんですけれども、はい、支援をしない、ただペンのメンバーが自由に積極的に参加して発言することはやってほしいということで、うんうんうん、ハイファっていうところで、イスラエルパレスチナ和平会議が行われましたし、同時にカイロでも同じように行われたんですけど、この一時が万事でカイロで行われたということはアラブあるいは新パレスチナサイドの人が集まる、ハイファっていうところに行きますと、前ユダヤ系の人、うん、あるいは海外に散らばってる、まあ、亡命者、そして、イスラエルのサッカーが集まってくる、うん、パレスチナ人はほとんど出席できない、物理的にも出席できないわけですから、うん、一つの都市移ればそのままディテンションで拘束されてしまうかもしれないっていう、はい、中での会議だったもんですから、なかなかその同じ土俵に乗ってくれないんですね、
うんうん、
でそれをどうやってこれから土俵に乗っけるかっていうのが一つの問題で、うん、私はネットワーキング会議っていうのを今立ち上げました、
はい、
でそのネットワーク会議っていうのは一つはまあ日本的に言えばシルクロード会議が日本が今一番力を入れてまして、
はい、
もうシルクロードって言ってもなかなか分かってくれないもんですので、作家集団としては言語ということで、うん、ウラルアルタイ言語連帯会議でこれはですから先ほどのリー・シャオポーさんとか、はい、ハベル大統領の連帯とかあるいはワルシャワの要するにポーランドの革命につながるんですけども、うん、ウラルアルタイ言語連帯会議でほとんどが中国から独立あるいは中国から未だにかなり抑圧されている自治州なわけですね、チベットあるいはモンゴル新疆あたりを中心にですね、で言語的には日本語もウラルアルタイ言語ですし、それから朝鮮語はそうですし、でさらにトルコ勝手のシルクロード圏はみんなトルコまで行きまして、うんうんうん、ヨーロッパではフィンランドからハンガリー、さらにエストニア、これは全部同じ言語圏に入りますので、うんうん、この人たちを束ねて会議を3年ほど始めてました、
うん、
これは今までの中では誰も考えなかったということで、新しい視点でものを見る、
うんうん、
今までとは違った目線でものを考えてみようということで、やっと、まあ、3年目になって見えてきたのは、彼らが抑圧されたあるいは植民地化された時代にはその伝統文化っていうものが表現を含めて全部消えてしまった、消されてしまった、だから伝統にもう一度回帰して歴史を見直そうという動き、まあ、復古主義ではあるんですけれども、うんうん、歴史を回顧しようという動きになってきまして、かなり活発に、やっております。アフリカは同じようにアフリカ自身もかなり目覚めまして、今回の東京大会では12センターの代表が来て、アフリカのペンのメンバーが初めて東京でアフリカ中のペンの代表が顔を合わせて、我々は二流の国民ではなくてアフリカのボイスを束ねることができた。これほど要するに緊張感もなく不安もなく、要するにセカンドクラスの扱いもされずにアフリカの会議を連日みんなと議論をすることができた、これも一つの、まあ、東京大会の成果だろうと思います。
いろんなこう方向でのネットワーク作りというのが、はい、まあ、その単調についたものもあるし、はい、というものも含めてこれからどんどんこうそれをいっぱい作っていくというのが、はい、堀さんが最もやろうとしているというところになっている、はい、これはね本当に、ね、今まで見えなかった、もしくは見えていてもできなかったコネクションとかがいっぱいあるでしょうから、それが本当重要なんでしょうね。
毎回びっくりすることばかりです。行きました。
あ、そうですか、はい、もうびっくりすることばかり、はい、なるほど。
この間もキルギスに2ヶ月ほど前に呼ばれて行ったんですけれども、
はい、
行ったらホテルがないということで、うん、パオモンゴルロシアとか要するに遊牧民が泊まってるテントあります
ね、はいはいはい、
あの中に初めて泊まりまして地面に寝たなんていうのは小学校のボーイスカート以来ですからその日のうちに喘息になりまして眠れぬ夜を過ごすとかですね、まあ、全ての面で公私ともにびっくりすることを経験してますけど。 Let's get knowledge with
fun。ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは経済人類学者で国際ペン専務理事、日本ペンクラブ常務理事の堀武明さんです。さあ堀さんが感じていらっしゃる そのいわゆるペンの強さ弱さというのが、まあ、それぞれあろうかと思いますけど、それぞれどのように表現できますかね。
今の時代にこの、まあ、地球に生まれ育った人間というものを見ると、
はい、
常に理想と現実の間を誰もが行き来してるわけですね、
はい、
でペンというのはややもすると理念あるいは理想に走りがちなんですね、うんうんうん、現実実際にペンの会議終わってみてあるいはそのロンドンから帰ってくると日常の生活に忙しい、うん、あるいは日本の政治経済先行き不安、うん、それはもう年金問題から医療の問題からいろいろ含めますと一体自分というものがどこにあるのかなっていうことを悩むんですけれども、うん
はい、
そのいつもその悩みの狭間にいるというのがペンと現実社会のちょうど中間なんですね、
うん、
で私自身がなぜペンに入り、まあ、これほどのめり込むようになったかというと基本的には今に生きつつも将来に希望を持つこの人間社会のあり方に希望を持つ一つのいろいろなありようが見えてくる。それは私の場合には本当にそのタブーフリーなんですけれども、イスラム教に行けばイスラム教の連中と全く何のその偏見も持たないでお付き合いできますし、あるいはその国共産主義に対してもあらゆる議論を最後までできるんですね。最後にその途中で喧嘩っていうか、まあ議論はかなりヒートして、まあ喧嘩に近いことまでいきますけれども、最終的にはお互いに了解するという理解を一歩さらに深めるということがいつものケースだったもんですから、こういう中のケースをやはりそのエンピリカルサイエンスって経験則ですね、経験則を踏んでいけば自分なりに世の中に訴えられる何か、まあ、小さいかどうかは知らないんですけれども、何か訴えるものあるいは新しい道が見つかるんじゃないかということと、同時にそれを書き置く世の中に、まあ、世の中にっていうのはおこがましいんですけど、自分が生きた証として書き置くと、それは今までのところ本しかないということもありましたもんですから、だんだんそちらの方に、まあ、引きずり込まれていったというのが現実。実際にまあこの年まで生きていきますと、私の書く本はなかなか売れないんですけれども、売れない理由っていうのは私自身も分かってまして、基本的に10年ではなくて20年30年先の社会のおける人間のあり方というものをいつも書いてるもんですので、これは売れないと、そんなことは実現できないと、一体どうやって証明するのかということで、いつも編集者に怒られるんですけれども振り返ってみると基本的にはほとんど全部、まあ、こういうこと言うのはおこがましいんですけども、ほとんど言い当ててるというよりも言い当たる、当然の帰結としてその結論に行き着くと、それはパラダイムの転換ということで、軸は間違いなく変わるし、常識は非常識になるし、非常識の中には常識になるものがあると、常にこう変転してる社会の動きがこれほどビビッドに捉えられるものはない、と同時にペンの代表であるというだけで、世界中どこも受け入れてくれる、これはやはりすごい力だと。ペンです。あるいは物を書いてる人間ですと、うん。まあ、ジャーナリストもそうかもしれません。ジャーナリストの場合には、やはりそのメディアにつながってすぐに発表する、あるいは書いてしまうというところで警戒される部分があるんですが、物書きで、しかもノンフィクション中心に10年、20年このテーマで追っかけてますと、いうことで、まあ、教えを請う形でいくとですね、なおかつその情報を、むやみに売らないというか、自分の信念を持たないで、あるいはバイアスをつけて公表するようなことをしないということさえ証明されれば、至る所世界どこでも自分の世界があるという感じですね、それが面白いんだろう。
でそれでその信頼もしてくれるしという部分ですよね、はい、でまあ先ほどもちょっとその話題出ましたけれども、やっぱり昨今の大きなパラダイムシフトとしては本当 IT というのが欠かせないキーワードになってくると思うんですけど、その IT も含めてその世界規模でこの文学もしくはもっと広くそのねペンに関わるものが 取り巻き状況が非常にドラスティックに変わってると思うんですけど、それはどういうふうに現状を捉えていらっしゃいますか。
先ほど今までの既存のプログラムにの他に何をやりたいかということ、ネットワーキングの充実ということを申し上げましたけれども、はい、もう一つ私がやりたいのは、実は IT 技術と少数言語、マイノリティ言語、滅びゆく言語に対しての復活、それをどうやって、歴史の中に残していくかという大きい課題があるんですけれども、
少数言語、
はい、はい、というのは世界中どこでも、まあ、ほとんどの国がもう中国もそうですし、インドもそうですし、もうトルコもハンガリーも全てそうなんですけども、かなりそのこうマイノリティで辺境に追いやられた言語っていうものが表現ができなくなってるわけですね、
うん、
でそれも IT のせいでもあるし、あるいは IT のおかげでそういう少数言語に脚光が浴びつつあるということもあるんですけれども、はは
両面ある、
うん、その両面に対してどういう対応していくかと、これが今やっぱり作家に問われている大きい課題だろうと思います、
うん、
でまあ、電子書籍ということは一つ明るい部分があって、これは未来を切り開くだろうということで、うん、著名の作家の人でもすでに電子書籍を出してから基本のその本の形で出していくというような形もありますが、他方は中国のようにインターネットポリスということで、インターネットの通信発信手段を全部チェック入れるための公安警察がもうできてるわけですね。でその公安警察が、まあ、一説によれば8万人とも言われてるわけですけども、我々が発信するものを5分後にはチェックされて、それで削除されるという部分で、あるいはその海賊版のものを全部、最近日本でも話題になってますけども、そのまま流して、安価に売って、コミッション取るというような危険のものも随分ありますね、はい、ですからその部分の研究がされてない、
うん、
残念ながらペンは老齢化が同じように進んでますもんですから、その部分に対して俺たちの時代にはそれは問題ないよという、やっぱり他人の、まあ、他者の関心事であって、うんうん、自分の問題として捉える人が少ないもんですので、私の任期3年なもんですから、その3年の間にそこまで、取り上げることができるかどうかっていうのを先ほど申し上げなかったんですが、
はい、
これは今後21世紀のペンにとって一番大きい問題になってくると思います。
そうですよね。でもやっぱりそれは本当にでも毒や道路の詐欺じゃないスピードで進むわけですから、はい、よっぽどそれは相当な速さでキャッチアップしていかないとまずい部分ですよね、はい、それはね、
片っぽではもう一つは英語帝国主義、もう世界中英語で、はい、全部発信できますし、日本語で通じないというような時代も来てるわけですね、それに対してもどういう対応がしなきゃいけないのかと、で英語に対する評価、まあ、英語だけではないんですけども、僕らはブリッジラングウェージっていうんですね、
ブリッジラングウェージ、
はい、橋渡しができる言葉っていうのは全部英語になっちゃってるわけです、う
ん
う
ん、
少数言語もあるいは日本語ですら世界に発信するとすれば日本語から英語にしなきゃいけない、
あそこで、
フランス語にしなきゃいけない、
はあはあ、
しかも英語になった本は、私の分の本が英語になりますと、英語になると即にロシア語で翻訳される、ということはロシアにも日本語の対価たくさんいるんですけれども、コスト的に言うと今の IT の時代では英語から対応するのが実に便利なわけですから、そうしますと一旦自分の著作が英語化されればで世界のグローバライズされるっていうのは現実ですので、この部分を各々の作家がどう捉えていくか、
うん、
僕は日本だけに、日本の読者だけで日本のものだけを書いていけばいいという時代がいつまで続くか、そういう問題もありますから、
うん、
問題は山積しておりますし、それに対する専門家と問題の危機感が少なすぎると、それをどうやって社会に継承し人材を集め組織的に対応していくか、これはだから大きい問題ですけども、まあ宝の山でしょうね。
そうですね、
いい意味悪い意味を
含めまして、そうでしょうね、はい、堀さんは本当に長年に及ぶそのペンとの関わりという感じになってくるかと思いますが、その長年に及ぶ関わりの中から学んだことというのは何ですかね。
先ほど申し上げたように、いろいろ現実と理想の中で行ったり来たりするわけですから
、
時に悩み、もうその時の感情ですよね、自分の置かれてる場所、あるいはその懐具合によってもですね、精神状態、あるいは昨日飲んだお酒の量によっても心境は毎日変わるわけですけれども、ただ一つ変わらないでよかったなって思うのは、生き方に対するその解放度、スペースの大きさ、もっと言いますとトラランス、許容度の幅の大きさっ ていうのが、これは自由ですね。やることなすことを全部自分の決断でやればいい、他人に対する恨み事もないければ上下関係もありませんし、お金が欲しいとか稼がなきゃならないということ、それは実際に家帰ればその家庭をどうやって持っていくかっていうのは別問題ですけども、ペンという世界の中で見たときには全くその憂いがないというか、問題はたくさんありますけれども、人間個人としてはこれほどフリーなスペースっていうのは、だから解き放たれたその自由度というものはやはりペンでこれほど楽しいものはないですね。
生き方の根源的なその幅というものがそこでもう確保、担保されているということなわけですね、
ですから 人に対しては敬意を表しますし、尊敬もしますし、いろいろやりますけれども、基本的にはごまをする、気配りをする、遠慮をするということがなくなりましたね。
はあはあはあ、それはでもかなりこうストレスフリーなというか、ストレスゼロな感じの、世界ですね、それはでも、非常にこういい世界だなそれは
と思いますよ。Let's get knowledge with fun。
さて、堀さんの肩書きのお一つに経済人類学者というものがございますが、この経済人類学というのはどういった学問領域なんですか？
一つは広い意味で経済的な活動と、人間の経済的な栄誉を対象とすることで経済人類学と、呼んでるわけですけれども、経済学の方から見ると少子千万、これは経済学でもないと経済学の拉致外の問題であると言われると思います、というのは基本はイデオロギーの問題が最優先をしてまいります、イデオロギーというのは、資本主義あるいは社会主義との問題、あるいは自給自足経済、オトノマスですね、自給自足経済対今のような近代経済学による一つの資本、土地、労働力、賃金とかいろいろ絡んできますけども、そういう理論的なものとは別問題です、しかし人間という原点から世界に普遍的な見方で立てば、どの経済システムを取っていようと、どういうような生産体系にあろうと、人間が避けて通れない、でも同時に経済的な栄誉であると言わざるを得ない活動っていうのはたくさんあるわけです、例えばですね、贈与の問題があります。
贈与
の問題というのは、季節ごとに贈り物をする、お歳暮を見るときに一体なぜ人それぞれが心に手を当ててお歳暮を贈るのかっていう考えると非常に複雑な問題があるんですね、僕はお歳暮を贈るときにいつも悩むんですけれども、これは一旦送った以上は一生涯この人にお歳暮を送り続けなければならないんだろうか、あるいは1年今年だけでいいのだろうか、あるいは3年でいいのだろうか、もし3年であればその理由は何なんだろうか、1年と3年と永久に送る理由の中には何か違いがあるんじゃないか、でそれに対して今度は送られた、またそのお礼返しがあって帰ってきたものに対した時に、それを自分が心の中でどう取るのか、僕は1万円の分を送ったのに彼は3000円の分を送ってきた、しかも年上でなくて目下である、あるいは会社の上下関係でどうなってる、学者の関係でどうなってる、経済行為の中にはもう計り知れないほどの見えないものがある、でそういうものを僕らは毎日毎日悩みながら考えてるわけですね、でその贈与の中でできることは、例えば自分の夫が出世してほしい、上司から嫌われてるからもう少しうちの旦那を優しくしてよということで奥さんが贈るものもある、そういうことを人間の人の間に立つさざ波を問いかけていくというのが、経済人類学の基本なんですね。
なるほどなるほど。
で昔はアフリカを植民地化した時に、あるいは南太平洋を西洋人が植民地した時に鏡を持っていく、あるいはビー玉を持っていく、で向こう側 の真珠を取り上げていく、アフリカに行けば要するに象牙ゴマという象牙、その時にもガラスの首飾りをあげるとかですね、じゃあその交換というものにどういう今度交換の計算が成り立ったのかっていう時に、鏡をもらった人がハッピーなのか、例えば南太平洋で一番トンガの王様が惚れてしまった昔の、首長の時代、大首長時代ですけれども、時計をもらった人が っぱりものすごいこう喜ぶわけですよ。それは人間の心臓を取り出したものが時計であると見たときに、その人の幸せとあるいはその人の人生観っていうのは全部変わるわけですよ。で、向こうからは白檀の木を5万と持ってきて、その香りのいいその木を持ってきて伐採してしまうとか、はい、そういうことの考え方を常に問いただしていくと、原点、人間の経済的な栄誉というものは何かということを問いただす。
経済学単体ではまあ非常にクールなというか冷徹な、ね、本当理論で、はい、あるわけで、でもそこの営みというのは決してそれだけではなく、その体温があるものが、
そうそう、人間というのは人の間となると現在人類学的に捉えることができますし、あるいは経済学的なものからの A ということから見ればどちらからでもアプローチができると、
その両面のハイブリッド、
そういうことです。
経済人類学の
生きる知恵ですね。
ですね、はい、
生きる知恵ですね。、
はい、さあ、でもね、そういった見地からさらにはそのペン関連の見地も含めつつで結構なんですが、その堀さんが今の日本社会そして日本の人々の姿を見てこうお感じになるということはどういうことがありますかね。
一つだけ懸念していることは、伝統の重み、あるいは伝統の中に脈々と引き継がれてきたものの良さというものをどんどん切り捨ててきてしまって、その究極の社会が現代のいろいろな問題を生み出して、しかも社会の根幹に関わる問題を派生させてきてるんではないかな。それがやはり一つの懸念ですね。
どんどんどんどん、特にこの数十年のスパンで切り捨てて、
はい、
切り続けてきてる、それがもう切ってはいけない幹までも切っちゃってるかもしれないという懸念があるという感じですか。
そこは私は楽観主義というか刹那主義というかアナーキストなんですね、でそれは経済人類学の原点から入ると、はい、国が滅びても田畑が荒れて、要するにお米が取れなくなろうと、山が荒れて、過疎化し、要するに村が毎年何百と消えていこうと、私は基本的には日本の自然環境というものはどう破壊されようが、やはり元の美しさ、大和は国のまほろばと言われた時代から変わらない美しさ、それは四季折々のやはりこう自然の恵みの中で育まれたこの日本列島に対しては、列島そのものに大きな夢を希望を持ってますので、日本国民が極端に言えば7000万に減ろうが3000万に減ろうが、それは私はあんまり気にしないんですね。当時日本的な文化というものが滅びてもそれも気にしないんですね。っていうのは多分それだけの美しい国であれば必ず大陸あるいは朝鮮半島を得て、あるいは台湾、琉球、沖縄を得て新しい民族の移動が起きるだろうし、その人たちがまた新しい日本人のイメージを作っていく、それはハイブリッドかもしれないし全く新しい日本人なのかもしれませんけれども、長い悠久の歴史から見れば人間はいつも愚かなことをやってるわけですから、その点についてはあまりその期待もしないんですが、ただ国そのものの美しさ、これはやはり僕らが誇りに持っていいものだと思いますし、日本へ帰ってくるときに飛行機の上から見たそれぞれのその季節の森の美しさ、色合いを見たときに、やはりこれはサムシングだという感覚、これは僕はやっぱり誇りにしていいものだと思いますけど、
そうするとまあね、その堀さんご自身はかなりラディカルなご意見があろうかと思いますけども、でもやっぱり今ここ現状ここにいる、私なんかはやっぱりここからどうすればそのリカバリーできるのかということも思うんですけど、どういうアクションとか我々個人レベルでどういう視座を持つべきなのかっていうのが思うんですけどね。
とてもない、とてもない大きいご質問だと思うんですけれども、国際的な場における教育、まあ私どもは国際理解教育って言ってるわけですけれども、常に、他の国との対比ができ、しかも先ほど申し上げた通りトラランス、スペースを余裕を持って、彼らの意見をある程度こう聞くというか学習すると、それから、それが1点、2番目は、 やはりあまりにも植物思考というか、あまりにもその消費文化に毒されてしまった、それをストップがかけられるかどうか、その2点でしょうね、うんうんうん、ただそれはやはり戦後ずっと世代から世代へと、今の子どもたちの教育の問題をすれば親の問題がありますし、親の問題が言えばその前の要するに世代の問題にまでかかってきますので、うん、一朝にして変えられるとは思いませんけれども、もう少し広く視野を広めて世界を見て議論をすべきですね、いろいろと議論すべき、年齢性別男女差別性別を乗り越えて世界は自由だし、みんな僕らと同じように優秀であるのか、あるいは僕らのように、少しおつむがいい弱いのか、そう全然関係ないと思う。人間は人間だっていう、世界中どこに行っても人間は人間だ、そこら辺の教育を、だから国際理解教育、みんな同じだと思いますけどね、うんうん、
それはでもね、本当にその堀さんご自身がそのペンの世界でずっと獲得されてきたものが本当にベースにあって、そういうね、実感になるという感じなんでしょう ね、 でもね、 それはね、ペンの、まあ、目的というのがね、先ほど来本当にいろいろあって、その表現の自由とか、ね、そのいろんなコネクションを作るとかネットワークを作る、そういったいろんな大きな目標目的があるわけですが、それがこう遂行されたというか、それがこうアチーブできた暁にはこうどういう世界、まあそれは理想的な世界という感じになってくると思うんですけど、どういう世界を堀さんは思い描いていらっしゃいますかね。
携帯人類学者から言えば、人間の脳の発展具合がどこまでいくのか、しかもそれが前頭葉なのか大脳なのか、どこの部分が異常発達するのかとか、いろんなことを考えますし、
はい、
あるいは日本足歩行でどこまで人間は進化し続けられるのかとか、もういろいろありますから、私自身としてはなかなか、その思いを及ばない領域ではありますが、書く表現というのは、そう簡単に一方通行で、列車が爆進して一つの方向に進むようなものではないと思うんですね。常に人間、人の間ですから、試行錯誤があるし、そこの中には天変地異もありますから、その、天命を知ることも必要でしょうし、あるいは運命に逆らわないで感受することも時に必要でしょうし、あるいは社会があまりにも厳しくなった時に素晴らしい文学が生まれることもありますから、例えば中国が絶対的にダメだよとは言い切れないのは、今の環境の中でこそリー・シャオポーが生まれたわけですから、でそれはソ連にとってみればソルジェニッチンの収容所列島という素晴らしい文学も出たのもそうですし、あるいはツアー時代に、まあ、トルストイが出たのもそうですから、社会とか環境を含めたそのこの地球のありようがどんな時にあっても、文学あるいはペンというものは妖怪変化していく、まあ、ミラーボールのようなものですから、ミラーボールの一つ一つを見れば多分達成感はあると思いますが、ミラーボールは永遠に回り続けるだろうっていう、ですからなかなか究極のこれだっていう理念は私はないという、
逆にその一様なフェーズには、まあ、当然なり得ないというのが前提にあるということですね、
はい、
その中でその局面局面でどう美しい輝きを放つのかなという、はい、いう感じになってくるわけですね。なるほど。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでね、一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね。
小学校1年にまあ上がりまして、私が私自身を発見したというか、周囲が全員が警戒態勢に入ったのは、私はもう暴れん坊でやんちゃで、その当時ですからまあ偉いガキ大将だったんですね。
はい、
小学校2年になりました時に、やはり粗暴ですから、クラスメイトの一人を抱きかかえて2階から下に放り投げてしまって足を折ってですね、
はい、
親がまあ七転八倒の苦しみで、
うん、
万が一、足が完全に大人になった時に障害が残るようであれば、
はい、
両親はその彼の障害の面倒を見ますという念書を入れたことがあるんですね。これが、まあ、最大の丸の最初だったんですけど粗暴犯だったんですね。その時の担当の教師が、
はい、
まあそれもあって、辞めるんです。で、小学校2年の時に辞めるんですけども、さよならというお話をして 教室から僕だけ廊下に呼び出されて、その時に彼が、堀君、僕は知ってるんだよ、君はものすごく社会に対して誤解されやすい人間で、常に誤解され続けるだろう、でも僕は君の、まあ、純真さと能力は絶大な、信頼を持ってるからねと言った時に、僕は医学理坊主だったんですけども、頭の上に雷が落ちたかと思ったんですが、やっぱり先生の涙がボタンと落ちたんですね。これは稲妻に打たれましたね。でその先生は高校になる時まで僕の面倒を見てくれて、いつも悩みがあれば直筆で筆で手紙を何枚も半紙に書いてくれるような、先生で、まあ夏休みになれば一人で僕が魚を釣りに行ってれば、そこにまで家に寄ったんだけどいないから来たよって、ここかハゼ釣ってんのかボラ釣ってんのかねなんていう話までしてくれて、僕は小学校6年の時までその先生がうちに来てくれたと。品田富太郎さんっていう人ですけども、まあ先生といえば僕はその人しかいないし、いまだに大学で教える時にもその人の薫陶はできるだけ守っていこうと思ってますね。だから立派な先生がいましたね。
そうですね、常に誤解される、これからもされるであろうということを踏まえてでも自分は受け入れるよと言ってくださった、これは大きいですね。
それがやっぱり、僕にとってみれば天国と地獄の分かれ道だったんだろうと思いますね。その言葉がやっぱり聞いたんですね。
分かりました。ラジオ版学問のすすめ、本日は経済人類学者で国際ペン専務理事、日本ペンクラブ常務理事の堀武明さんにお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ
スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、経済人類学者で国際ペン専務理事、日本ペンクラブ常務理事の堀武明さんをお迎えしてお送りしました。いや堀武明さん、まあ本当ね、そのアジア人として初となる国際ペン、専務理事、まあ、本当ね実質的なリーダーのお一人という感じになるわけですが、まあでもね、そのペンの世界というのが本当に大いなるフリースペース、許容度の非常に広い、その中でまあやっぱりこう人類根幹をね、見極めるというの、世界平和、そこに邁進する今後のご活躍、ぜひとも楽しみにしております。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/進めからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバー進め、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは画家絵本作家の庵野光政さんに口語訳即興詩人を踏まえつつお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。